じゃあ今回は芥川賞を予想していこうと思います。
Why?
はい。候補作になってる5作品はこちら。尾崎世界観天の声、咲き坂クジラ、いなくなくならなくならないで、朝比奈秋三勝魚の四十九日、坂崎香る海岸通り、松永圭三蔵バリ三考の5作品です。はい、はい、順番に紹介していきます。
はい、紹介した後予想しようと思います。
うん、予想しようと思います。一作目が尾崎世界観天の声ですね。ご存知の方も多いかもしれないんですけど、まあ、ロックバンドクリープハイプのギターボーカルをされてて、2016年に、半自伝小説ユースケで小説家デビュー、芥川賞候補は2回目ということです。
で、スターですね。
あらすじとしては、転売がプレミアを生み出す装置として一般に需要され始めた世界。で、主人公の稲井右手は、それなりに人気のあるバンド、ギッチョのギターボーカルなんですけど、声がうまく出なくて、ライブがうまくいかない。で、SNS でも不評だったりして、そういうことに焦りを感じて、で、建前上はその転売って良くないよねとか言いつつも、だんだんと心惹かれていって、その転売屋に接近していくみたいな感じで、でもその信念も自信もなくしてしまったバンドマン、まやかしの転売ビジネス、身勝手なファンが三つどもえになってどんどん醜くエスカレートしていく音楽業界、みたいな話です。これが、これが、面白くない。面白くないのよ。
もうなんかあらすじ消化してるときからつまんなそうな顔してたもん、今。
あのねー。つまらない。
天の声の天が、転売の天なんですよね。
転売の天。そのね。
僕もきつかった。お、小説ってこんなにつまらないんだと思って、もう二度と小説は今後読みませんという気持ちになりながら読んでましたね。
すべての小説に迷惑をかけてます
よ。マジでそう。
いや、別に尾崎世界観が嫌いとかではないんですけど。
うん。
で、ね、主題が面白くないとかでもないっていうか、その通りというか、
うん、
その確かに我々は SNS に操られてて、そのなんていうか本質的な価値を見ずに、
うん、
なんかその売れてるとかそういうことで物事判断したりするし、音楽ファンは音楽を見ずになんかその人格的なところを表面的に消費したり、そういう我々は最悪なのだが、そうツイッターで書けばいいしな。
そうだよな。しかもなんか小説的に面白くなりそうなところもあるじゃん、アイディアとしては。そのなんか転売プラットフォームがこう現実に力を持っちゃってとか、面白そうだし、
うん、面白そう。
なんか後半の方の、
うん、
梅ヶ丘から豪徳寺かな、
うんうん、
ちょっと地名正確じゃないかもし、うんうん、あ、地名正確じゃないかもしれないんだけど、そこがこう人で溢れてるみたいなシーンが、確かあったと思うんですけど、あそことか、小説的にこう、なんかもうちょっと幻想っぽく書くとか、うんうんうん、マジックリアリズム的に書くとか、
うん、
あるっしょって思いながら読んで、面白くなりそうだけど面白くならないから、ずっと苦しかった。
なんか固有名詞の、命名の仕方とかもちょっと面白くないんですよね、その、この。
いない右手とか、
うん、
ダジャレじゃんって思ってたし、あともっとダジャレのやつとかいたよな。
いや、なんかその、転売プラットフォームの SNS みたいな、うん、ツイッターサードパーティーみたいなとこから生まれたよって書いてあるんですけど、それがまあ、ローリングボイスっていう名前で、それが天の声と呼ばれているみたいな、絶対呼ばねえ天の声って
呼ばないよ。
で、うん、いいねの代わりに天が使われているみたいな、絶対使わねえ。
そんなわけない。
そんなわけない。その辺まで含めて表現なのかな。ちょっと分かんなかったですね。
分かんなかったですね。じゃあなんかもうこれ、はい、これなんかナンセンスツッコミですけど、 もし本当に転売プラットフォームが力を持っちゃうとしたら、転売プラットフォームと名の付くものは力を持たないですよ。うん、その、裏でこっそり転売プラットフォームになっちゃってて、なんかじわじわ力を持ってたみたいな、うん、なんかそれこそわかんないですけど、FC2、うん、掲示板みたいな、なんかよくわかんないけど、謎のものがあって、そこがなんか裏取引に使われていて、で、気づいたら力を持っちゃってたみたいなのは現実だったらあると思う。これナンセンスですよ。別に小説だから。でもなんか、にしてもつまんないだろっていう、なんかその、もう、ちょっと、あと30分悪口が言える。読んでる時間よりも悪口が言える
、まあ。はい。
はい。
そうでした。
そうでした。
アイデアは面白いです。
うん。よし。
よし。次行くか。
はい。
はい、次。さきさかくじら。いなくなくならなくならないで。さきさかさんは詩人ですね。
はい。
で、2022年、あれ？いなくなくならなくならないで。違う。
いなくなくならなくならないでですね。
あー、そう切るのか。いなくなくなら
なくならないで。多分、なくが多い。なく
なく。あ、なるほど。いなくなくならなくならないで。失礼しました。
はい。
はい。が、これ小説としては、発表されたのは初っていうことです、
うん、
ね。で、1994年生まれっていうことで結構同世代、
うん、
他の候補の作家の方はだいたい40代なんですね。一人だけ一回り若いっていう感じで、すでに発表されてる作品も多くはないので、ちょっと僕は文壇にあんまり詳しくないんですけど、新人っていう感じなんですかね、
うん、
はい。で、
これはね、結構面白かった。はいはい、あ、すいません、どうぞ、あらすじどうぞ。
あらすじを言います。
はい、
高校2年生の時に、親友の朝日を亡くした時子っていうのが主人公です。で、それがきっかけで時子の胸が欠けてしまって、欠けた穴にぴったりとはまる石を海岸で拾う。で、しかし、その4年半後に死んだはずの朝日から連絡が来て、で、なんか困ってるみたいだから一緒に暮らそうって言って暮らすようになります。っていうのがまああらすじなんですけど、ちょっと付け加えるとすると、その死んだ人が現れるっていうのが、まあ、幽霊として現れてる不思議な話が起きてるのか、なんかその、死んだと思ってたけど生きてたよっていう話なのか、とか、うん、あるいはその、胸が欠けたとか言ってるんだけど、胸が欠けたりする、そういう、なんていうか、拡張された世界の話をしてるのか、比喩としてというか、そう感じられてるだけなのかみたいなのが、はっきりしないまま、宙吊りにされたまま、どっちなんだろうな、みたいなところで、なんかそういう一種の雰囲気の中で描かれてるってことが、まあ特徴の作品ですね。はい。面白かったと。
はい。ちょっとフライングしちゃったけど。
はい、はい。
僕はそういう、なんだろう。文章表現で、なんか結構いろんなもの、うん、いろんな解釈が混ざり合いながら、うん、保留しながら読まないと読めないようなもの。どうとでも読めるんだけど、うん、何らかの方向づけがされてるみたいな、ちょっと変な言い方してるけど、なんか要するにこう、小説じゃないと実現しにくいような作品が好きなタイプなので、まあなんかこれは、うん、この候補作の中だと、一番、小説っぽい。小説じゃないとできないっぽい感じだったなぁと、読みながら思っていました。
なんか、これは結構その、語り手に特徴があるというか、
うん、
その主人公の時子が、まあ結構いろいろなことに囚われているような性格の人で、まあ、規範意識も強いし、まあ、家族とかいうこともあるし、その過去の思い出に囚われてるってこともあって、まあ、ちょっと屈折がある語り手なんですよね。
うん、
だから、初めはちょっと、なんか自意識が辛いなとか、この 描かれ方にこれ必然性があるのかなみたいな風に感じながら読み進んでいて、
うんうん、
だからかなり最後の方までつまらないなと思いながら読んでたんですよ。
わかるわかる。
ラストシーンが良かったから、ラストシーンが好き、割と好きで、あの具体的には言わないけど、
うん、
そう思うとなんか全体がこうそこに向けて仕組まれているというか、あの意識的にされているなと思いました、
うん、なんかね、僕が好感を持ってるのはなんかこのラストのために全部作り上げてるやんって思うと冷めちゃうんですけど、
うんうん、
まあなんか分かった上で読み返しても結構おもろいなみたいな。
あははは。
所読時は、
うん、
なんかもういい、小説はもういい
いや同じこと言って、はい、
って感じだったけど、まあまあ、うん、最後まで読んだら面白かった。だから
面白かったですね。
逆に言うと今日の収録がなかったら最後まで読まなかったから、うん、あの、うん、ラッキーだなと思いましたね
そうね、まあ、確かに、うん、どっちかはあるのよ。その特異な身体性みたいな不思議なことが起きて、なんか身体感覚が延長されてて、
うん、
なんか体の一部がボロボロとこぼれ落ちるとかさ、別の体の一部が別のものになってるとか、そういうのあるし、うん、あの単純にこう距離の近い二人が何の関係がだんだんとこうこじれたりしながら続いていくみたいなのも、まあまあ特に恋愛とかだともうありふれてるわけだけど、なんかその単に混ぜるみたいなんじゃなくて、その二つがちょっとこううまい具合に緊張関係で描かれてるみたいなのは新しいのかもと思ったな。
そうっすよね。
なんか、
うん、うん、
けなしてるわけじゃないけど、ちょっとツイッター漫画っぽくもあるなって思いました。
はいはいはい。ちょっとシュールでみたいな。
エモい。
シュール
で。ちょっとシュールでエモくてみたいな。
そうだね。
はい。うん。あとは銀河鉄道の夜っぽいなと思いましたね。その、二人でどこまでも行こうみたいな。
なるほど。
なんか銀河鉄道の夜に、銀河鉄道の夜って死んじゃった、川に溺れて死んじゃったカンパネルラっていうのが、
うん、
とその親友のジョバンニが銀河鉄道に乗るっていう話なんですけど、
うんうん、
でカンパネ結構後ろの方にカンパネルラが他の人と話してて、ジョバンニがなんか悲しくなっちゃうなみたいなシーンとかがあったりするんですよね、
うん、なるほど。
なんかそういう二人で一つの列車に乗って進んで行くみたいなのの語り直し的な風にも読めるなって、これは僕が銀河鉄道の夜好きだから勝手に思ってるだけですけど、
うんうん、そういう部分のストーリーもありますからね、
うん、うんうん
うん、
うん、はい、こんなところで。
そうです。
じゃあ次は朝比奈秋、山椒魚の四十九日。朝比奈秋さんは医師として働きながら執筆されてて、で植物少女での三島由紀夫賞受賞をはじめ、すでに結構文学賞いろいろ取られています。芥川賞候補としては初ですね。で、あらすじとしては、主人公は結合ソーセージとして生まれたアンとシュンの二人の女性です。で、結合ソーセージって、あの、古い言葉でシャムの双子って言ったりするんですけど、うん、体の一部がひっついている一卵ソーセージのことで、なんですけど、アンとシュンの場合は、脳に至るまであらゆる臓器を分かち合ってるので、外見上はその左右がちぐはぐなので、障害のある人っていう感じには見えるんだけど、二人っていうふうには見えなくて、一人の人にしか見えない。だけど、意識はそれぞれ独立してて、考えて体を動かしたりできる。ので、で、このアンとシュンが交互に語り手になって、だから私とアンとか私とシュンみたいな感じで物語が進行します。で、まあ、穏やかな日常っていう感じでなんですけど、おじの死がきっかけに実存が揺らぐみたいな事件があって、で、その辺から物語がぐちゃぐちゃしてきて、だから意識ってなんだろうみたいなことをぐるぐる考えたり、二人の間に、 なんか違和感が生じたり、幼少期のエピソードが混ざってきたりして、なんか混然一体となって動いていくみたいな話でした。
うんうん。なんか詩弁が混ざってくるタイプの面白い小説ってありますけど、まあなんかちょっとそれっぽかったですね、うん。ぐるぐるしてるところとか。
そうそう。これは、はじめその、結合ソーセージだっていう紹介から入るのではなくて、途中でわかるんですよね。
うん、
で、なんだけど、だからはじめは読んでると、二人いるなと思って読んでて、で、二人いるのに相手の考えてることがわかるみたいな書きぶりをしたり、語り手がスッと交代したりするから、まあそういう特殊な文体というか、語り手意識が特殊な人なのかなと思って読んでたら、まあ設定的な必然性だったっていう感じで、で、まあその、なんか意識っていうか、意識は別なんだけど、感覚も記憶も共有してるんですよね。で、ということは意識が分かれてるってなんだろうみたいな話になってくるんだけど、それがなんかその字の文というか、語りを通して実現されてる。語りにどっちが、だから語り手が二人いる以上意識は二つあるみたいな、その語り手というフィールドを使って二人いる問題っていうのを描いているので、まあこれもこれで小説にする意味がある話だなっていうふうに思いました。
そうっすね。僕めっちゃしょぼい感想なんですけど、うん、前半の方に藤沢の描写があって、
うん、
僕藤沢住んでるから、
うん、
藤沢って大相撲春巡業の垂れ幕かかってるんだよな、
うん、
あるなと思って読んでました。内容も面白かったです。
うんうんうん。描写も良かったですね。僕もちょっと一瞬京都出てくるんですけど、
うん、
あのまあお墓の描写とかがあったりして描かれてることが良かった。あとはそうね、あのお医者さんだからだと思うけど内臓の話とか結構出てきて、
うん、
そういうのが実感を持って書かれてるからそういうのもいいと思いましたね、
うんうんうん、あと僕読んでないんですけど、あの、
うん、
前に前回の芥川賞かなで、うん、児玉雨子さんの小説が載ってた号と同じ号に朝日奈秋さんの小説が載ってて、うん、あなたの燃える左手でっていう作品、うん、で、うん、あの、豊崎由美さんが、
うん、
こっちがノミネートされてないのは変じゃないかみたいなこと言ってたのを、うん、見てたので、なんかそうそう、あの、多分、あなたの思える左手でも、なんかその、左手がすげえ変わるみたいな内容の小説なんですよ。ちょっと読んでないんで、うんうんうん、あれなんですけど。
うん、
やっぱその、多分身体性と意識とみたいなのが、多分大きなテーマとしてある方なんだろうなという感じですね。
うん。
うん。
はい。
はい。
いや、設定と語りが合致してるっていうのが、まあ僕の中ではポイントが高かったですね。うん、その、
わかるわかる。
こういうことできるんだねっていう。ことで
した。実験的な語りをやってみましただけじゃないですからね。
そうそうそうそう。ねえ、そこにはまるのが結合ソーセージっていうのはなかなか書けないじゃないですか、こういう人じゃないと。
うん。
ねえ、まあ、SF とかでとかならあるけど。
そう。
ありうるけど。
まあ、そう軽 SF としても読めるよね。
あ、そうそうそう。まあ、SF は多分、あの、軽い SF ではあるんですよね。本当なら生きられないような感じ。おそらくですけど、僕は専門じゃないんで知らないけど、なんかパッと調べてみた感じ、それで生きるってことはないだろうみたいなのが生きてるぐらいのフィクションはあるんじゃないかなと思いましたし、そう、サイエンスフィクションというかその医学フィクションみたいなのはあるでした。
えいっす。
そんなところで。
えいっす。
はい、次、坂崎カオルさん、海岸通り。坂崎さんは、ウィキペディア見てるんですけど、あの、受賞歴がめっちゃ多くて、どれを紹介すればいいのかなって感じなんですけど、
うん、
まあ、初めの方の取り上げると、リモートっていう作品で、第1回かぐや SF コンテスト審査員特別賞などを取られてます。
うん、
その SF とかミステリーとか、 まあ、いわゆるエンタメの賞もいっぱい取られていて、で、まあ、これを眺める限りは、なんか叩き上げっていうか、なんかバリバリいろんなとこにいろんな作品を出してやってらっしゃる人なんだろうな、みたいな印象を持ちました。で、芥川賞候補になったのは初めてです。で、
僕、この方の作品一作読んだことあって、
はいはい、
あ、はいはいはい、あらすじですね。
あらすじ先言っていいですか？
お願いします。
言いますね。まあ、設定というか、そう、設定場面みたいなので、海に近い老人ホームが、舞台になってます。で、入居者の佐藤さんっていうのが、いて、園内にある偽物のバス停でバスを待ってるっていうのが、まあ、重要なモチーフになってて、で、主人公は、その老人ホームで清掃員をしている私。名前としてはくずみさんです。で、その私っていうのは、なんか佐藤さんをすごい気にかけてて、掃除が得意。で、掃除以外のことはあんまり得意じゃないみたいな感じの人で、その私の前に、ウガンダからやってきたマリアさんっていう人が、まあ、新しい同僚になります。で、だんだん二人が仲を深めていくことになるんですけど、で、それと並行して、なんか、初めは、普通に、微笑ましく読んでた私が、ちょっと異常なやつであるってことが、だんだん明らかになっていって、物語が転がるみたいな、感じ、です。どうぞ。
うん。うん、あ、僕が言いかけてたのは、なんか以前に僕この方の作品読んだことがあって、はい、なんか、水と原稿っていう、幻想短編アンソロジーっていう、
うんうん、うんうん。
短編集があるんですけど、その中の一個の作品として読んでて、はい、犬ってやつなんですけど、
うんうん、
それが面白かったという印象があり、
はい、
今回はなんか芥川賞を当てに行ってるんだな、みたいな、思いながら読んでました。うん、
なるほど。なんか、まあ、僕はこれもそこそことか失礼ですけど、僕はこの、そもそもこの分量の小説書けないから、あまり文句をつける立場にはないけどとか言って天の声ボロクスに言ったけど、うん、これもそこそこ面白く読みました。
うんうん、どういうところが良かったですか？
まず、私が実は異常なんですよね。なんか、うんうん、その、初めに言ったその、老人ホームの佐藤さんっていう人を気にかけてあげてる様子が、初めに、描かれるんですけど、
うん、
だから、老人ホームの係というか、そのスタッフの人かなと思ったら清掃員なわけですね。だから清掃員の人の仕事の範疇は超えてるわけですよ。
うん。
で、超えてるなと思って読んでたら、なんか休みの日とかにもこっそり佐藤さんに会いに行ったりするみたいな。
うんうんうん。
で、そんなこと普通はしないので、うん、なんだけど、なんかどういう欲望で動いてるかみたいな。こともあまり描かれていないから、その異常さに、割と素直にびっくりできるというか、
はいはいはい。
ぎょっとできる。
うんうん。
ですよね。
はいはい。
さっきの、いなくなくならなくならないで、
うん。
も、語り手がちょっとおかしいっていうか、その、語り手に偏りがあるっていうタイプだったんですけど、
うん、
いなくなくならなくならないでの方は、なんかその、偏りみたいなのを結構アピールしてるように思ったんですよね。
はいはいはい、はい。
結構重要なところだからそこが、
うんうん。
で、海岸通りの方は、こっちの方は、そこのアピールは全然ないですよ、うんうん。本人に自覚がないんだろうなっていう感じ。はいはい、それがまあ僕はあっさりしてて好きかな。
うんうんうん。これね、まあ似てる感想なんですけど。
うん。
語り手が透明であるかのようだが、
うんうん、
その、ウガンダから来たマリアさんのことのセリフをカタカナで書いたりとか、
うん、
結構読んでると差別的だなって思って読んでて、
うんうんうん。
で、最初ちょっと読むのやめようと思ったんですけど、
うん。
これあれだと思って。あとで多様性に開かれるやつだと思って、
うんうんうん。
で、そういうストーリーの展開の仕方なんだと思って読んでて、まあなんかそうだったって思いました。すごい嫌な言い方。
そうかな。まあでもなんか、僕、うーん、そうなのかもちょっとよくわかんなくて、
うん。
なんかそこまで一つ、まっすぐなストーリーでもなかったなって思うんですよね。その、マリアさんがいる、その、ウガンダのコミュニティみたいなところに行ったりするんだけど、
うん、
なんかいまいち自分が変容しないっていうか、なんかダラダラ過ごしたり、拒否するところは拒否するし、拒否したことを次は受け入れるみたいな描写もあんまない気がして、でなんかすごい他者と出会ってる割には主体が変容しないなみたいな。
はいはいはい。あ、でもね、そこはちょうどいいと思ってた。うん、あの、そこは好感を持ってました。要はなんかラッパーに、うんうん、ラッパーが出てくるんですけど、
うん、
ラッパーに対する偏見とか別に何も変わらないままぶん投げられるんですけど、
うん、
でもなんかそんなもんな気もするんですよね。で、僕がその開かれてるって言ってるのは、
うん、
そのマリアさんが、うん、踊ってる姿とか、
うんうん、
あの、かなり具体的な風景を知らないくせにって言ってこう、
うん、
いうシーンがあるんですけど、う
ん、ある。
そこが良かったって感じですね。あ、ここに持ってくるんだ、うん、みたいな。
ああ、うんうん。そう。でもあのシーンもちょっとどう読んでいいか分かんなかったな。なんか、そう。
うん、
マリアさんが、なんか、クビになるみたいな、
うんうん、
あのシーンがあって、それに抗議するんですけど、だからまあ、普通に言えばいい話で、で、一応その、マリアさんへの理解を深めていくっていう話ではあるから、あの、納得はするんだけど、が同時に、一種主人公の異常性を強調するような描き方にもなってて、急に切れてるみたいな。
うん。
外からは急に切れてるように見えてるよ、みたいな。
うん。
風な描き方がされてて、で、まあそう、切れてること自体は良かったけど、なんか最後の方まで結局どういう風に読めばいいのかな、みたいなのはあったな、うん。そのラストシーンとかもちょっと、どういう風に読めばいいのかが、ピンと来なくて、来なかったけど、まあ全体としては、の読み口は割と好きだった。
はいはいはい、僕はこう、説教臭さをいかに薄めるかみたいな。で、芥川賞的説教臭さをいかに薄めるかみたいなことで、こうなってるんだな、みたいな嫌な読み方をしてて。あの。
ああ、それで言うとよく薄まってますね。
そう。
そうだとすれば。
でも説教はちゃんとあるじゃないですか。
ある。
そう、ね。特に最近の芥川賞ね。あの、説教臭いって言ってるのは。そう。嫌なやつだな。で、そうで、そう、はい。僕さっき言いかけたんですけど、その、水と原稿、うん、幻想短編アンソロジーってやつの犬は、
うん、
犬っていう作品なんですけど、
はい、
は、ね、亡くなったお母さんが架空の犬を飼ってて、はいはい、で、クリーニング屋さんに預けてあった架空の犬を受け取る娘の話なんですよ。
はいはいはい。
超面白くて。
超面白そう。
めちゃめちゃ面白いです。読んでほしい。
そっちの方が面白そうっすね。
そう。まあ、小編なんで、あの、うん、なんだろう、あの、なんだろう、ストーリーが持ってる、あの、
うんうんうん、
長さ、必然って、うん、必要とされる長さ、ストーリーとしての強度みたいなものは、
うん、
あの、小編なんで、あの、うん、アイディア一発で持っていけるっていうのはあると思うんですけど、
うんうんうん
まあ、とはいえ面白い。なんか、さすがにおもろいって感じの作品なんで、それ読んでほしい。で、その期待値で海岸通り読むと、ああ、なんか、はい、はいはい、器用な方で当てに行ってらっしゃるみたいな、思った。
ああ、なるほどな。
うん。うん。だから、逆に言うと、犬と海岸通りしか読んでないけど、犬も、うん、幻想短編アンソロジーという企画に向けて、すごい当てに行って、うん、めっちゃ大成功って感じの面白さなんですよ。
ああ、なるほどな。
うん。
なるほど。
そう。
うん。印象的なシーンが多いなっていうのを今聞いてて、思い出しました。
うん。
あの、いいシーンみたいなのがうまい。
うんうん、うん。
なんか偽物のバス停があって、それを毎日拭いてるとかもそうだし。
そうだね。書き出し良かったっすよね。
書き出し良かったな、うん。その、老人ホームにいる佐藤さん、おばあちゃんなんだけど、佐藤さんが海に向かってるのを、まあ主人公が想像するみたいなシーンがあって、うん、それも良かったし、なんか若くて、なんか漁師の夫を待ってるみたいな感じだったかな、
うん、
なんか印象的に書かれてるシーンがいっぱいあったなっていう風に今思いました。
そう。いやなんか まあ僕犬しか読んでないんでかなりにわかファンですけど。
はい。
なんか、もっと密度が濃くなったらもっと面白いのにと思いながら読んでましたが、
うん。
まあ最近の傾向から考えるとこんくらいかもとも思ったりしてました。
なるほど。なるほどな。
はい。
そうなのか。勉強になった。
勉強になった。はい。
はい。で、ああ、こんなとこで次行こうと思います。
はい。
と、最後は、松永圭三蔵、バリ三光ですね。うん、松永圭三蔵さんは、2021年にカメオっていう作品で、群像新人文学賞優秀作でデビューされていて、今回が初の芥川賞候補です。で、あんまりネット上に情報がなくて、このぐらいしか紹介できないんですけど、すいませんっていう感じですね。で、あらすじなんですけど、主人公の私、名前は畑さん。で、私は、建物の外装の修繕を専門とする企業に勤めてます。で、会社の人付き合いとかは苦手であんまり飲み会とか行かなかったんですけど、ある時登山に誘われてハマっちゃって、で、会社の登山サークルで定期的に山に登るようになります。で、そういう時に、なんか登山経験者なのにサークルには参加してない人がいるなって、メガさんっていう人が出てきます。で、メガさんっていうのは無口な人で、で、なんか急に切れる。理不尽に切れる。で、登山経験者なんだけど、経験者でも危険とされてるバリエーションルートっていうのを趣味にしてます。バリエーションルートっていうのはなんかその登山道じゃないところを歩くみたいなやつです。なんか専用の道具とか持って藪とかをかき分けたりとか、まあ崖をなんか降りたりとか、まあまあ別に危険である必要はないのかもしれないけど、まあとにかく規定路線じゃないところを行くのが趣味で一人でやってると。っていうような人がいて、で、私はそのメガさんに興味を惹かれていくんだけど、それと並行して会社ではなんか大幅な経営方針の転換が実施されて、で、なんか、でかい工務店とかの仕事ばっかり受けてちっちゃい客は切ろうみたいなことになるんですよね。
ほうほう。
で、それで社内が大混乱になるんですけど、で、その混乱の中できっかけとかがあって、私とメガさんは急速に接近し、みたいな感じの話です。ほ
うほうほう。で、僕これ読めてないんで、なるほどと思いながら聞くしかないんですけど、はい。
はい。一個前の海岸通りとこのバリ三光は、私と全然違う他者が出てくるっていう話っていうところで共通していて、で、一方で、こっちのバリ三光の方は、私はあんまり変わってない、変わった人ではない、フラットなんですよね。で、このメガさんっていうのがかなり変な人だと。
ほうほうほうほう。
逆セーブ・ザ・キャットみたいなことで、セーブ・ザ・キャットの法則ってあって、なんか悪いやつでも、序盤に猫を助けさせておいたら、そいつは実際はいいやつなんだな、みたいな。気持ちで読めるみたいな話だと思うんですけど、逆でメガさんは登場時に切れるやつだっていう紹介をされるんですね。
うん。
で、急に切れるやつがいいやつなわけないですよ。
うん。
どこまで行っても切れ方とかも最悪で、なんかこれを持ってきてみたいな電話かかってきて、で、主人公がそれを持っていくと、
うん、
なんかその中にこれがない、考えりゃわかるだろうみたいなぶち入れ方をするんだけど、
ね、
その、主人公は全然そこで持っていったのは完全に、その担当とかじゃなくて、なんか人手が足りないから、その、勝手がわからないけど、好意で言ってあげてる。ですよね、はいはい。言われたものを、みたいな。で、そこで切れるの意味わかんないから、とかまあ、そういうやつなんですよ。メガさんっていうのは。で、でもなんかその再評価っていうか、あ、実はメガさんって話の通じる人で、で、この やってるバリー参考っていうのもすごい面白いもので、みたいな風に触れたと思ったら、あ、やっぱりやばいやつだわ、みたいな。
なるほど。
なんか、そう。なんか、結局、そのバリに、その会社の中に山登り好きな人が複数人いて、
うん、
で割と優等生的な山登りの人は、その、すごい、メガさんのことが嫌いなんですよね。
ほうほう。
登山道を行くっていう紳士のスポーツであって、安全が第一なんだから、うん、そういう変わったことをして遭難とかしたらみんなに迷惑がかかるじゃん、みたいな。
はははは
まあ、すべきでない。みたいな感じの人もいて、で、まあまあ、それも一理あると。逆にメガさんとしては、一人で山に向かっていて、危険が肌身に感じられているみたいな、
うん。
これが生きるってことだよ、みたいな感じ、なんですよ、
うん。なるほど。
で、あ、そういうのかっけえってなったりとか、
うん、
いや、とはいえ、お前は会社のごたごたから目をそらしてないかってなったりとか、まあそういうふうにこう、触れるっていう。
はい、はい。
メガさんは変わんないんだけど、まあなんかやばくて変わった趣味を持ったメガさんがいるんだけど、その周りをこう、主人公の私がぐるぐる回るっていう感じですね。
うん。なるほど。面白そうだけどな。
面白いですよ。はい、面白い。僕は山とか木とかが好きなので、山とか木とかが描かれていて嬉しいなって思いました。
古い吉吉とか、ずっとなんか登山の小説書いてるけど、う
ん、はい。
なんかそれにつながりつつ、他者の異常性をなんか、ちょっと観察者の視点から描くみたいのは、
うん、
最近の小説っぽい。
うん、
最近のこう、人文っぽい感じもあり。うん、なんか、おもろそうと、読んでないけど思いました。
そう。なんか、うん、他のものも読んできて最後だけど、が、うん、まあ一番ストレートかなというか、
うん、
変な仕掛けは特にないかな。
はい、はい。
まっすぐで面白い。
うんうん、
特にそう、語り手が変みたいなのがない、ないですね。
なんか文学臭いとか、文体が変とかもあんまりない感じですか、
うんうん、そうっすね。そんなに文体が変とかもない。描写はいいんですよ、描写は良くて。ほほほ
うん、じゃあ、めっちゃいいじゃないですか。
めっちゃいいっすよ。なんか、ちょっと、感想が薄くなっちゃったけど、なんか取り立てて言う変なところがあんまりないだけで、面白くないんじゃなくて面白いんですよ。まっすぐな面白い小説です、
はいはい、
これは。
なんか、ストーリーがどうこうってよりは、保坂和志が言うみたいに、読んでる間の小説の時間が面白いみたいな感じ。
まあでも読んでる間、まあ一応ストーリーはあるっていうか、メガさんに接近していく、離れていく、接近していく、離れていくみたいな話なので、
うん、
今この瞬間が面白いっていうほどではないかも。
なるほど。
次にどうなっていくか、この二人の関係がどうなっていくかとか、
はいはいはい、
そういう面白がり方かな。
なるほどね。
まあそれに伴って描写もいいから入り込みやすいっていう。
はいはいはい。
山の中でコーヒーを飲んだりね、して。
え、一文字も読んでないけど、面白そう、うん。読みたくなってきた。
面白いですよ。なんか、超悪口みたいだけど、普通の小説です。悪口じゃなくて。木を照らうよりはいいから、
そうだね。
ね。はい。
うんうん。
5作紹介してまいりましたが。
はい。予想するか。
じゃあ、予想するか。どっちからいきます？
どうする？本命、太鼓を、
うん、うん。
大穴を、
うん。
それぞれ言うか。本命はこれでお互い言って、太鼓はこれでお互い言って、みたいな、うんうん。
じゃあ、僕は、本命は、三勝王かな。
おぉ。
三勝王の四十九日。
僕の本命は、 いなくなくな、な、なくならないだろう。
そうかもな。
あの、今回、
うん。
堀江、選考委員から、堀江俊幸が抜けて、川上美恵子が入ったんですよね。
うん。
で、なんか、ま、どっちもこう、詩人っぽい感じ。だから、うん、その詩人枠みたいな多分、変わってない。
うん。
喋ってたら変えたくなってきた。喋ってたら、大山翔の四十九日かもって思ってきた。
うん。
いや、なんでかというと、うん、その、まあ、意識の流れ系って要は、単一の意識が流れていくみたいなものを主体とした文体だ、文体として発明されたと思うんですよね。意識の流れという文体が。で、そういう文学的な実験が、その、テーマ性の中で二つに分かれて、かつ必然性があるっていうのは、文学理論好きに受けるんじゃないかなと思って、文学理論好きなのが、だから、奥泉光とか、
うん、
島田雅彦とか、平野啓一郎とかは、押すんじゃないかなって思って、
はい
はい。
三章を
三章、三章、そう、
うんうん
で。いなくなくならなくならないでの方は、
うん、
面白いけど、多分文体的な実験としてそこまで面白くないから、新しくないから、その点で押しにくい。で、川上美恵子は押すかもしれないけど、まあ、大山章の四十九日でもいいよ、みたいな感じで言って、大山章の四十九日になるんじゃなかろうかっていう。
まあ僕も対抗はいなくなくなら、なくならないでなんで、
言
ったことかな、
はいはい。そうだね。僕の対抗で言うと、うん、僕海岸通りが対抗ですね。
はいはいはい。
まあ、なんかこう、まあ、オーソドックスな芥川賞。
うん。
で、かなーみたいな。
そうねー。でも、僕は、でも喋っててというか、いなくなくなら、なくならないで、の方が、受賞した時に嬉そうとかは思うな。
うん、なんていうか、ね、
売り出しやすそう。
はいはい。
嬉そう。みたいな風には、思うかもしれない、ですね、うん。
いやでも、現役医師、大山賞の四十九日、現役医師執筆、芥川賞作家、めっちゃ商品じゃないですか？
確かに。確かにな。
まあ、そうかも。そこまで、まあ、商品になるかどうか考えるかわかんないけど。
いや、まあ、素直に言うと三章の方が僕は面白かったんですよね。うん
はい、
で、そう、身体が、身体感覚が、みたいな話、その、指摘っていうのはその、いわゆる指摘というよりも、その、詩っぽい、その、変なことが描写される、現実的ではないようなことが描写されるみたいなのは、まあ、でも、川上美恵子の方がいいしな、みたいな。
そうね。
でもまあ、その、一緒じゃない、やろうとしてることが一緒じゃないから、その、
うん、
その分新しさはあるんですけど、
うんうんうん、
どう評価されるのかな。
あ、でも作風近いと逆に、なんか、皿が見えて落としたくなるとかありそうだ。
そうそうそう。そういうのはあるかもなーって思いました。
うん、
まあ、はためから見るとやろうとしてることは別なんですけどね。
うんうんうん。
身体感覚があって、それがどっちかわかんないっていうことなんで。
そうね。大穴行きますか。
大穴は、僕は、バリ参考で。
ああ、僕もバリ参考です。
なんで
読んでないけど、バリ参考。いや、なんかね、目立たない。バリ参考目立たないから、多分、僕も読んでないし。で、聞いてて、押しにくそう。うん、なんか、オーソドックスで正統派な小説、うんを、
うん、
押す理由にしにくそうだが、
うん、
なんやかんやあって、でも結局これじゃないみたいな、
うんうんうん、
なりうるかなみたいなのが、で、大穴。
確かにな。あんまけなすとこもないんですよね。面白いから。うん、
そうで、天の声は、大穴にもいられない理由はあって、
うんうん、
小川陽子が、 プロットのアンチなんですよ。
あー、なるほど。
だからその場その場で出てくる言葉、その登場人物の意外な動きみたいなものに、うん、耳を澄ますことの方に価値があるというようなことを小川陽子は言っていて、
うん、
まあ割と僕もそう思うんですけど、
うんうんうん、
天の声はもうなんかザ・プロットストーリーでアイディアを散りばめて展開させましたみたいな感じなんで、
うんうんうん、
絶対落とされると思って、
うん、
で小川陽子の反対を押し切ってまで受賞させるほどのものもきっとないから、
うんうん、
まあ大穴にも入んないなみたいな感じです、
うん、そうね。
だし天の声を受賞したら多分純文ファン、まあ、この日本に1000人くらいいる純文ファンも離れますよ半分くらい
もうちょっといるよ
もしいるか
1000人だったら離れてもいいよ
もう
クリップハイプのファンの方が多い
確かにそう
そうね。
結局なんだっけ、本命が、
僕は三章で、三章の四十九日
で。僕も心変わりがして、三章の四十九日が本命。
はい。
対抗が、僕が海岸通り。
僕は、
逆さんが、いなくなくならなくならないで。
なくならないで。
で大穴が、二人とも、バリ三個。
バリ三個。
という結果にな
りまし
たが、本番はどうでしょうか。
どうでしょうか。多分ね、この動画っていうか音声が出てすぐに発表されると思うんで、
うん、
なんなら発表された後に聞いてくれてる人もいるかもしれないと思うんですけど、
うん、
まあ合ってますかね、天の声ですかね。まあそういうこともあろうかと思います。
天の声だったらやだな、はい、直木賞麻布競馬場も本当にやだ。もう僕はもう買いません
まあ僕は直木賞は何も読んでないんで何も言いません。
はい
はい、
じゃあ
終わりますか。こんなところで、はい、はい、受賞された方おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
聞いてくれてる方はチャンネル登録高評価、は
い、ありがとうございます。
コメントお願いします。
聞いてくれてありがとう。
はい、じゃあね。
じゃあねー。